down south.
アップルニュースラジオ、
ワンボタンの
声。 Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。 Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2225回、5月21日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今月のオープニングテーマは諦めきれないものです。春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。一旦修理を諦めた MacBook Pro なんですが、出張時に持っていくべきラップトップがないんですよね。 MacBook Air のモデルチェンジを待つか迷っているところです。今日もよろしくお願いします。
今週は大江先生にも参加いただいてます。おはようございます。
はい、どうも。私もそろそろ MacBook を買い替えたいと思っているので、諦めて古い方の M1 の MacBook Pro を買う前に早く M2 が出てほしいなと思ってます。大江です。よろしくお願いします。
よいどれ親父のブログにあった記事です。 Apple Watch 用オーラストラップ2は水分補給と体脂肪率をモニターという記事が出ていました。オーラストラップ2という名前の製品を Apple Watch につけると体脂肪や水分レベルなどを記録できるという製品の紹介でしたが、ここでは大江先生と春さんに入っていただいてます。健康フィットネスということで運動、春さんはどうです、ベトナム行かれてから運動はされてますか？
うん、先日しないといけないなと思って、はい、スニーカーを買ったんですよ。
はい、形から入る人は
スニーカーを買いました。
ええ、で買ってどうしたんですか？買っただけ、ひょっとして
履きました
絶対出てないタイプや。そうですか。いつも番組の中では運動嫌い、スポーツ嫌いって言ってますから、そう、多分そうなんかなと、
ね、なかなかね、住んでるマンションにジムがついてるので、
はい、
お
無料で使えるので使おうと思えば使えます。
でも使わないですよ
ほんまにちょっと使わないでやばいですね。
うん、先生はちょっとカロリーみたいなところ調整で一息分ぐらいは歩くみたいな前お話されてたと思うんですけど、今でもそんな感じですか？まあ、
いつもそんな感じですよ。
はいはい。
まあ、うち大学坂が多いで、
はいはい、
一応行って帰ってる、通勤してるだけでもそれそこそこ運動にはなるんですけど、
まあね、あの坂がね、結構体力使いますもんね。日頃運動してると、どれぐらい運動してたかっていう記録をやっぱり残したいというので、 Apple Watch 頼りにしてるんですけど、このバンドを使うと体脂肪とか水分レベルの記録ができるっていう。体脂肪の記録って取れるんやなっていうのは、体組成計みたいなことがね、できるんでしょうね。
体重計でも乗ったら体脂肪率とか、
はいはい、
そうですね、
あるじゃん、あれと同じ理屈でしょ、結局のところ
ですかね。はい。家でオムロンの体組成計を今年1月に買って、で測ってるんですよ。
うんうん、
まず裸になって乗って、次服着て乗って、服着たらどれぐらい増えるかを加味して記録つけるんですよね
夏と冬で変わりそうやなそれ
それはもう冬は冬、夏は夏、この服やだこれとかいうのをちゃんとやるんですよ。でところが仕事先にも、ね、体組成計使えるように置いてあるのがあるんですよ。同じ服着てるから、それで乗ったら数字違うんですよ。そこでやった数字の方が、ね、低い数字が出るんですよ。
常になんですか？
常に。もうずっと記録何回も、この3回ぐらいずっとやってるから。
体脂肪率が、体重が。
体重が。
体重、
うん。そう、職場にあるから、ほら、他にも乗るじゃないですか。でどう、はい、これ狂ってると思うとか、いや、みんな、うん、わからん、服着てるからわからへんな、そうやな、ここで服脱いでって言わからへんしな。みんな家で裸でやってるから、自分ぐらいの服着てやってんのと思うんだけど、1.5 キロぐらい少なめに表示するから、ハッピーメーターって呼んでるんですけど、私はずっとそういうこと。外科用ステンレス鋼で作られているこのバンド、ゴム製リストバンドに包まれているということで、電池を使用していて、電池の寿命は6ヶ月だそうです。エクササイズのビデオをパーソナライズしたり、フィットネストレーナーとのチャットサービスもこの会社は提供していて、このストラップ購入すると6ヶ月分のそういうサービスが無料で含まれていて、料金は月額 9.99 ドル、または年額 79.99 ドルです。 バンドのオーラストラップ2本体はオーラのウェブサイトから149ドルで購入できますとのことでした。
サブスクで儲けようという、
うん、どうしてもそういうビジネスになってしまいますのでね今はね。それにしてももう日本で全然始まる気配ないですね、アップルフィットネスプラス。
ああ、そうですね。
そんなありましたね。
そんなありましたねってか。
WWDC ぐらいです。やっとこそそういう話が出るかもねっていうところでしょ。
うん、ですかね。Apple Watch で測定できるということですと、先週は iPhone マニアさんに2つ記事が出てまして、1つは血糖値だけではなく、アルコールや乳酸値をモニタリングできる無痛のウェアラブルデバイスが開発という記事があったんです。これは別に特に Apple Watch の話ではないんですが、現在はそういうものがどんどん開発されているというお話です。カリフォルニア大学サンディエゴ校のウェアラブルセンター研究所によって開発されたということでした。血糖値、いよいよこれで測れるんですよ。喜ぶなって言われそうですけど。
はい、血糖値自体は針がなくても測る技術っていうのもありますよね。
あ、そうなんですか。
それで将来の Apple Watch にも搭載されるかどうかっていう話がありますよね。
ずっと私はもう針入れなあかんねやと思ってました。血糖値と関連が深い血中アルコール濃度や乳酸値も測定可能というこのデバイス、丸いエアタグみたいなやつがあって、それ腕の筋肉力こぶのあたりに貼ってる写真があります。こんなんで測れるんですね。
髪の毛の5分の1ほどの太さの針がついてるんですよね、
はい、やっぱり刺すんや。
これはだから刺すということなんで、はい、うん、刺すっていうのがある以上アップルウォッチに搭載するのはちょっと難しいのかなという気がしないでもないです、ね、
難しいでしょ。したら開きますよ、刺したら。
そうですよね。
これ今スタートアップ企業同大学では作って商業化に向けて動いていますとのことでした。急に半年やそこらで商品化されるものではなさそうですけどね。もう一つ iPhone マニアさん記事出てまして、非線子血糖値測定と血圧測定のためのセンサー開発と試験が成功、ミリ波を利用という記事で、アメリカのモバノという会社さんが針を刺さない血糖値測定とカフ、空気袋を用いない血圧測定が可能なウェアラブルデバイスを実現するためのセンサーを開発しましたということでした。ハルさん、さっき言ってたのこれですか、うん、針刺さない、
これも一つでしょうね、
いくつかの会社がやってるってことですね。
うん、と思いますね。アップルウォッチにも将来にはそれが搭載される、血糖値測定機能が搭載されるっていうのはずっと言われてますけど、
はい、
まだ少し先かなという気はしないでもないですけど、
まあそんなんでアップルウォッチも当然そういうことで他の追随を許さないとばかりに新機能をいつも搭載みたいなことやってるんだと思うんですが、あと追いかけてるものがありますという記事が先週ありました。 IT メディアにあった記事で、ピクセルウォッチ正式発表、 Google 初のスマートウォッチ2022年秋に登場という記事でした。先週の Google I.O. のイベントのカンファレンスの中でこのピクセルウォッチが発表されました。今年秋には登場予定ということなんですが、
山村さんが好きな丸型ですよね。
丸型のもね、時計は丸型やなぁといつも思ってたんですよ。アップルウォッチ買うまで四角い時計なんて買ったことないですから。
でも私も確かにそうですね、アップルウォッチ前は丸型でしたね。
ドーム型の円形ディスプレイ搭載ということで、写真だけ見るとこういうデザインの時計あるやろうないう感じなんですよね、ヌメっとした感じの、
う
ん、
そうですね。
そこはデザインだけではなくてスマートウォッチであるということなんですが、
スウォッチとかでありそうですよね、
はい、スウォッチね、あれスウォッチ大好きやけど。
そうです、
心斎橋にスウォッチの専門店あるんですよ。
はい、ありますね、
よう行ってたんですよ昔ね。
はいはいはい、
ピクセルウォッチなんですが、 Google マップを使ったナビゲーション、あるいは新しく発表された Google ウォレットによるキャッシュレス決済などにも対応するということで、ホームデバイスの操作も可能と言われてます。
うん、
このあたりはもう Apple Watch がこれまでやってきたものの後追いみたいなところがやっぱり否めないんですけど、
そうですね、
Wear OS を採用してます。で、うん、どこの記事でも注目になってるのは、 Google が2019年に買収した Fitbit との統合によっていろんな健康状態モニタリングできたりするっていうお話ですね。
これでも Wear OS を搭載した Android 系のスマートウォッチっていうのはなかなか普及してなくて、ね、厳しい状態かなと思うんですけど、
そう
です、はい、その中で Google がこれを出してきて、他の Wear OS ベースのスマートウォッチを出してる会社は余計に厳しくなるのかなっていう気はしますよね。
それは何ですか、 Google
を、うん、なんかもう少ないシェアを取り合ってるだけなのかなっていう気がしないでもないです。 Google 標準が出してるっていう意味は大きいかなと思います。脅威になるっていうのは Apple Watch に対する脅威でなくて、他の Google 系のウェア OS を出してるスマートウォッチのメーカーにとってはかなりの脅威じゃないかなっていう気がしますね。
ソニーはウォッチを出してるわけじゃないでしょ、あれ。
ではないんです
よ。バンドの方ですね。はい。さっきあったようなバンドですよね、実際には。やってるのは。うん、
この間、Google IO の発表の時に、アクティブノイズキャンセリング搭載ワイヤレスイヤホン、Pixel Buds Pro などもあって、Apple と同様、デバイスを連動していくっていう仕掛けを Google は展開すると思われます。デザインがスッキリしすぎてるように見えて、なんかバリエーションあるんかなと思うんですけど、動画見ててもちょっとわかんないんですよね。
いや、バリエーションはないでしょ。
ないですかね。イニシエのデザインを踏襲するかのように、デジタルクラウン、リューズがちゃんとあるんですけど、この辺は意外な風にはしなかったんですね。時計ってこういうもんあるやろっていう感じなんですね。
はい、もう丸いじゃないですか。
そうなんですよ。
山村さん、丸い方がいいんじゃない？
そうなの。丸い方が本当私いいんですけどね。
買えば。じゃあ買えば。
いや、これ何本なんでしたっけ？値段まだ発表ないんでしたっけ？
値段特に発表になってないんじゃない？
そうですね。
この番組でも何度か言ってますが、アップルウォッチ買ってからも丸い形のスマートウォッチに心控えて、いろいろ値段いくらするか何がどんなんかとか、よう見てたんですよ、記事とか。ただ、致命的なのは、アップルほどのサポートができないんですよね。他のウォッチ、スマートウォッチのメーカーさんが。うん、その細かいアップデートとか、途中で OS アップデートできなくなりましたとかいうユーザーさんの見てると、アプローチの方が強いのかなってね、やっぱ思わされてたんですよね。
いやいや、天下の Google さんですよ。
はい。Google さんはどうなりますかっていう。その時計の話から、楽器の話になるんですけども、ちょっといくつかありますよ。一つは、アスキーにあった記事で、ローランド、手頃な価格とサイズで、エレクトロニックミュージックを楽しめる電子楽器、アイラコンパクト3機種を発表という記事がありました。シンプルな操作で本格的なテクノやヒップホップなどエレクトロニックミュージックを生み出せる手頃なサイズと価格の電子楽器だそうです。5月27日から発売予定です。これは心惹かれるんじゃないですか、春さん。
え、なんでですか？
なんかこんなん買ったら楽器音楽できるんですって。
いや、ね。物があれば音楽できるというわけではないんでね、やっぱりね。
それ走れへんのにスニーカー買った人に言われたくないよ。そうですか。まあ、マクで音楽クラブ、ハルさんとしては、こういう新作楽器いかがですか？
はい、はい、頑張ります。
OP1 一つ前は結構売れたんですよね。
はい。
クラウドファンディング出た時から見てましたけど、
はい、
ね、評判良かったみたいですね。
はい。最近は OP1 の改良した OP1 フィールドっていうのもね、登場してるらしいですけどね。オープンプライスって書いてますけども、ここではハードウェア3種類紹介されてるんですね。名機と呼ばれるリズムマシン TR808 などのシリーズと、ベースシンセサイザー TB303 のサウンドを組み合わせて楽曲を構築できるビートマシンの T8。他にも、コードシンセサイザー J6、クリエイティブなコードシーケンサー。これかっこいいです。これ欲しいです。過去だけで言いました。できるかどうか後にして。あ、でもこんな iPhone アプリでこんなあったな。入れてるけど全然使えへんようになってしまったな。
iPad とかでありそうですね。
そう、持って
る。基本的にはソフトウェアでも相当のことはできるんで、うん、わざわざこれを買わないといけないかってそうではないんですけど、うん、
ガレージバンドとかでできそうですよね。
そう、マシンとしてあった方が便利っていうのはいっぱいある、楽器の場合は、ね。
はいはい。
物理的なやつが。
音楽できへんけど、こう触ってたいっていう気持ちだけが先行して。いや、
もうその程度だったら、ガレージバンドで遊んでる方がマシだと。
そうですかね。
懐も痛まないし。
そうですよね。お金ない時に限ってこういうのまた欲しくなってしまうという。小ぶりですよね。iPhone の Pro Max ぐらいの大きさに見えるんですけどね。指置いてる写真見てると。
一回り大きい感じですかね。
もうちょっと
でかい。もうちょっとでかいですかね。はい。三台買っても並べても机の上そんなに行々しくにはならない感じかなと思いましたね。
あ、置いたら相当邪魔やと思うけど。
ハルさん、そっちベトナムではギター買うとかなんか前言ってありませんでしたっけ？
ああ、言ってましたね。
どうなりました？
それは言ってました。
はい。
今、バイク何買おうか
で。全然ギターに興味ないですか？はい。
そんなことはないんですけどね。とりあえずバイクは欲しいので。
だからギター買ってまず背負ってもらってバイク買って、はい、でサイドカーがいいんですけど、
はい、サイドカー
赤と青の服着てもらって機械だっていうのなのって
背負ったら機械だですね。
はい。同じシンセサイザーメーカーでコルグさんがありますか。コルグさんも面白いもの出しますよっていうお話、サウンドレコーディングのサイトに紹介がありました。組み立てキット、コルグニューテクトの第2弾はオシロスコープ。要所パッチ&ツイークウィズコルグとのバンドルで発売。という記事がありました。コルグさんがオシロスコープですよ。これ、オシロスコープ波形を作り出せるわけですから、それをシンセサイザーにつないでやる
とちょっと待って、オシロスコープ波形は作れないです。
波形を見る機械ですね。
う
ん、そうですね。今、いろんなこと言ってしまってから、あ、なんか邪魔
だと思いました。すごい適当なこと言ったら
いい。いや、そうは言っても、一応ね、中国からオシロスコープでキット買って作ったりしてるんですよ、私も。でも、そういうこと言ってしまったんですね。すみません。これは、ニューテクト NTS2 というモデルなんですが、4チャンネルのオシロスコープにウェブジェネレーターとスペクトルアナライザー、チューナー機能を装備ということで、ウェブジェネレーター搭載って書いてますよ。
いや、それ、なんかウェブジェネレーターがあるからだ
った。そうですよね。すみません。まあ、分かっていただきました。
オシロスコープの本来の役割はそうじゃないでしょ
う。そうですよね。そうですよね。もしかしてお自宅にオシロスコープはいかがですか？お持ちですか？
ないです。
あれあると研究所っぽくなりますよね。
いき
な
り。特にいらんよ、別に。
なんとか勧誘って、奥に長いブラウン管みたいな入ったやつあるじゃないですか、昔の。
いやいや、昔あったよ。研究室とか、はい、うちの研究室は、まあ、情報系だから全くなかったけど、そういうものは。でも、情報系じゃないとこ行くと大体オシロスコープありましたね。はい、
オシロスコープ部屋に何でも並べて、だんだんだんだんだんだんだんだんでウルトラ級音楽かけたらね、なんかガラ玉みたいでいいじゃないですか。しょうもないですね。すいません。
昔はオシロスコープ使ってコンピュータグラフィックスやってましたからね。
ああ、そうですよね。モニターというか、まだ今みたいなない頃は、
あれが思いっきりベクトルディスプレイですから。
そうですね。あれ、米軍の、何でしたっけ、兵隊さんで開発者が、暇な時にオシロスコープでマリリン・モンローかなんか出して遊んでたんですよね、なんか。それなんか記事で読みましたよ。それやってた人が、こっち怒られたらしいんですよ、その。遊ぶな言うて。だから次バレたらやばいから、こっち隠れてやってたって言って、やってたんやと思うね。まあそんなんで、この機械、シンセサイザーに接続して波形や周波数、時間の関係を視覚的に理解できるほか、オシレーターや LFO を追加することもできる。とあります。
クイックキットですよね。ねえ。これ第一弾の方もあって、第一弾は簡単な申請だったみたいですね。
はい、はいはいはい。写真にね、パッチ&トゥイークっていう本がついてくるっていう、その本の表紙に、大井先生今おっしゃられた、その簡単なシンセサイザー。ね、オレンジと白のなんかキーみたいなのがついてる。これそうですかね。
これ2じゃないですか。1の方まだ売ってるんですよね。
はいはいはい。
アマゾンとかで買えます。
はいはい。
まだ値段決まってないのかな。1の方がね、1万円ぐらいで売ってるんです
よ。ああ、はい。多分まだこっちも1万円ぐらいなんじゃないですかね。こっち
いきな
り5万とかしてみんな買わないですよね。楽器といえば音響関係という、そのまま音響という会社さんもありますが、ちょっと残念なニュースも先週は飛び込んできました。新ネットジャパンにあった記事で、音響ホームエンターテイメント破産手続きを開始、資金繰りの悪化止まらずという記事が出ていました。5月の13日、大阪地方裁判所に対し、破産手続きを開始の申し立てをしましたということで、印象としてコルグもそうですけど、大阪の会社多いですね。
ああ、コルグも大阪
なんですか。コルグも大阪なんですよ。
コルグ大阪、もちろん、ローランドも大阪ですから
ね。なんか大阪ってもともとこういう音響、まあ、楽器的なのは、土壌としてあるですかね。あんまり知らなかったですけど。
うん、
こちら、音響さんは、2021年3月に、2期連続の債務超過となり上場廃止を決定という、まあ、状況はね、良くないままずっと来てたということのようです、うん、収録前にも言ってたんですけど、部品が足りないからなんですか、こういう、
そこも一つの要因にはあるでしょうね。その半導体供給問題がもし解消されてたら、はい、製品をもっとスムーズに製造して売ることができたというふうに多分言いたいんでしょうけど、まあ多分それだけじゃないかなという感じはしますね。それより前から調子が悪かったわけですから。
スミレさんからも情報で、音響さんは昔ノートパソコン作ってた。
うーん、それは知らなかったです、
ハリソンさんからコメントいただいてます。いつも楽しく拝聴しております。 先日他のリスナーさんも書いてらっしゃいましたが、私のところも息子が大学に進み PC を買うことになりました。かなり説得したのですが、学校の友人が Windows マシンにするということで Surface Go に決めたので量販店に行き、内心がっかりしながら支払いしました。数年前に奥さんが学校 PTA 関係の係の仕事で引き受けたものが Mac で Word、Excel の作成物をうまく印刷できなかったことがあり、思わぬ奥さんの Windows マシンの指示を覆せませんでした。どうも経線がずれたり完全互換ではないと思われてしまいました。今ではそんなことないですよね。私も仕事は Windows マシンなので絶対大丈夫と押すことができませんでした。ああ、 MacBook Pro、 MacBook Air 家で触ってみたかったなぁとハリソンさんからコメントいただきました。ハリソンさん、そうなんです、負けましたって言わはい、リアルでね、
残念でございます。
残念でございます。
Surface Go、 まあでもそれは息子さんがお使いなんですよね。
でしょう ね、 ね、
そうですね、
はい、
ね、
そうですね、はい
はい、まあまだ Mac 買うチャンスは残されてますよ、ご自身が使うために、
うん、
お昼ご飯200円で過ごせば
そうです、100円でサラダとおにぎり行きましょう
意外な副兵というか、奥様の Windows 市場を覆せなかったっていうのか。
ワードで書類作るってコンピューターが一般的になってから何十年ともなるけど、はい、ずーっとその命題になってます。ワードでいかに文章をちゃんと作るかっていうのが悩んでる人が世の中にずっといますよね。
というと、
いや、まあどんな職、うん、どんな職場でもワード、エクセルってまあ使うこと多いとは思うんですけど、
はい、
じゃあそのワードで誰が見ても、うん、ちゃんとできてるなっていうのを誰でも作れるようになってるかやったらそうじゃないでしょう。
そうでもないと思うんですけど、どうでしょう。うん、
いや、
ただ、うん、日本語への対応という点では確かにちょっとコツがいるっていうところはありますよね。
うん、
いやー、まあ、だからエクセルも大概じゃないですか。まあ、
エクセルは本当にもう、あれは日本語であろうと英語であろうと大概ですよね。プレビューと印刷が違うっていう。
まあまあ、っていうか、エクセルで普通の書類作ったらあかんと思うな。あれは表計算のためのものだから。
エクセル書類、ね。
そうそう、もう。
まあでもやっぱり、やっぱり日本人なのかもしれないですけど、エクセルだと計算も文章も書けちゃうから、もうエクセルにしちゃえみたいなところは、うん、まあまあ会社でありますよね。特にこう私みたいな IT 系だと、開発してる人はもうほとんどエクセルで全て文章出してこられますのでね。
エクセルでの書類を作ったりすること自体は、それが最適解になる部分もあるだろうなとは思うんで、それはそれでいいと思うんですけど、それをやる以上は表の枠の中で開業するやり方ぐらいは皆さん覚えてくださいっていう、それだけですね私が言いたいのは
セル結合ね、
うん、
セル結合私でも実はね、昔セル結合大好きやったんですよ、あっちこっち縦でも横でもいっぱい結合してやってたからあれは不評やってやるなとね、すごい思います、
うん、文書作成という点ではいいんですけど、データ処理という観点からはやってはいけないものの一つですよね。
エクセルでセルに編み書き入れたりします？そんなしない。
しないですね。
網はない。まあ、色はつけたり、強調とかはしますけどね。うんうん、そうです
ね、うん。ハリソンさん、100円ローソン探しますとかね。
すいません。いや、もう全然、はい、参考にならなくてすいません。Mac で Word、Excel でうまく印刷できないっていうのを覆すんであれば、Mac でも Windows でもうまく印刷できません。うん、だから Mac で大丈夫ですっていう言い方ができたかもしれないなという、
確かにそうです、ね、
ところでございましょうか。
はい、そうですね、あとは強いて言えば Mac だったら OS を結構長く面倒を見てくれるよとか、そういうところですかね。
あ、それもあるね。
皆さんの先は言ったらどっちもできませんって言ったら、じゃあ買う必要ないやんって言われそうに
ゲゲ
なるそんな できへんもん機械なんで買うわけが必要あんねんって言われそうで怖いですよね。
なるほど、
はい、ね、うん、はい、アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。5月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などのまだ諦められないもの。コロナなどの事情でなかなか難しいけど、いつか Apple Park を見に行きたいとか、 MacBook Air ばかり使ってきたのでなんとか MacBook Pro の最新モデルに買い替えたいとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの5月の予定をお伝えいたします。5月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。5月25日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。以前は午後7時開始で行っておりましたが、今は午後9時開始で行っておりますのでご注意ください。 詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は5月24日火曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーバー。